写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の、庭山です。毎月第1木曜日に写経のホット便ということで、写経のホットな話題とほっと一息できる内容の放送をしています。本日は、今回が事務委託を受けている、団体についてご紹介をさせていただきたいと思います。
おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は庭山さんと一緒にゲストさんにお越しいただいておりますが、網走市連蔵遺族会の増永正直会長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ラジオを聞きになった方でですね、番組ずっと聞いていただいている方は親聞き覚えがある声だなって思われた方多いと思うんですが、実はスカイ定期便本日は晴天なりという番組の第2木曜日ラジオで歌声喫茶というコーナーでおなじみ網走歌う会の代表もなさっています。
そうですね、ありがとうございます、はい、いつも出演させていただいて、
こちらこそありがとうございます。今日は連合遺族会の会長としてご出演ということになりますが、まず庭山さん、網走市社会福祉協議会が事務委託を受けている団体ご紹介いただけますか。
はい、網走市町内会連合会、網走市老人クラブ連合会、網走市身体障害者福祉協会、網走市、防犯協会と、網走地区防犯協会、それから、網走市、暴力追放推進協議会、それと、くるみ里親会網走支部、そして、網走市連合遺族会になります。
はい、そのうちの網走市連合遺族会についてこちらはどのような団体なのか教えていただけますか。
はい、網走市連合遺族会は市内、11の連合をもって、終戦後の昭和22年に結成されました、大変歴史のある団体となっております。英霊の顕彰、遺族の方々の福祉の増進、遺骨収集や、慰霊巡拝といった、事業、それから、遺族間の、交流を目的として結成されまして、今日に至っております。現在会員は約50名となっております。
はい、今日お越しいただいている増永さんはどのような経緯でこの網走市連合遺族会に加入されたんですか。
私はですね、父が先の大戦の終戦間際の昭和20年6月20日にフィリピンで戦死したということで、遺児ということになりましてですね、以前は北見の遺族会に入っていたんですけれども、はい、網走に越してきた時でしばらくちょっと間が空きました。それで、まあ、70近くなりまして、ちょっと心の変化というか、
はい、
親に対するその気持ちとかそういうようなものが少しずつまた芽生えてきましてですね、毎年8月15日にやっている全国の、追悼式というのがあるんですけれども、はい、これに参加してみたいなというふうに思ってまして、庭山さんに相談を したところですね、遺族会に入っていないとダメなんだよということを言われまして、すぐ遺族会に入らせていただきました。それで、その後ですね、遺族会の活動をこうずっと続けさせていただいてですね、現在に至っているということですね。
はい、はい、そうだったんですね、はい、やっぱりこうだんだん年を振りに従ってお父様のことを考えたり。
そうですね、若い時って意外と仕事だとかいろいろ自分のそのことだけでだいたいそっちの方へ行っちゃうもんですから、親のことっていうのはなかなかで、まあ、自分もいろいろ考えてましてね、まあ、自分の父親っていうのは25歳、6歳の頃に亡くなってるんですけれどもね、はい、倍生きれればいいかなというふうに思ってたんですよね、
はい、
でも60過ぎた時に、ああ自分はもうそれだけあれして、これからの人生は自分で楽しく生きようかなというふうに思う気持ちになった時にね、ああ父がいてくれたからここに自分はいるんだなというふうな、そういう気持ちになりましたね、
はい、
そ それでずっとこう遺族会の活動もこうさせていただいてきたんですけれども、
はあ、そうだったんですね、はい。でこの遺族会網走市連合遺族会ではどのような行事を行ったりあるいはそれに参加されたりしているんですか。
はい、先ほど今増永会長おっしゃったようにですね、あの増永さん結構あのいろんな行事に参加していただいたりとかしまして、でもう皆さん方と一緒に活動していく中で、会長になられたということなんですけど、はい、ですね、主な、遺族会の行事に参加出席している行事についてですが、8月に網走市で行っております、行っていただいているという形なんですが、網走市、戦没者追悼式、こちらにはですね、多くの、遺族会員の皆さんですとかあと、網走市民の皆さんにご出席いただいております、
はい。
それからですね、6月4日から5日にですね旭川市の北海道護国神社、そういうところがありましてそういう建物がありまして、そこで行われております、慰霊大祭に、参加しております、またですね網走市にも、同じようにですね網走神社の敷地の中にですね網走護国神社という建物がございます。この、網走護国神社という建物はですね、昭和13年に、当時の、網走町民の常在によって、網走神社の敷地内に、奉献されまして、そこにはですね、約、700名余りの方の戦没者の、ご慰霊が、祀られています。網走護国神社は、昭和13年に奉献されたため80年以上が経過しまして雨風等にさらされて、破損等が、著しく進んでおりました。そのため、令和元年に網走市連合遺族会の、役員が中心となりまして改修工事の実行委員会を立ち上げ遺族会員の皆様市民の、皆様のご寄付によりまして改修工事の方を、行わせていただきました。改修工事の方がですね、2年以上が経過しましてコロナ禍が少しずつ落ち着き始めたこともございまして、本日、網走広報の、6月2日号本日号になりますが、ご自宅に、もう配布されている方も、多いと思いますがその中にですね、掲載、しております網走護国神社、春季例大祭に合わせまして建物内部等のお披露目を、したいと思います。網走護国神社、春季例大祭が行われますのは、6月10日、金曜日午前11時からとなっております。遺族会員の皆様や、戦没者遺族の、皆様に限らずですね、誰でも、ご参加ご出席できますのでぜひ、多くの皆様に足をお運びいただければ幸いです。6月10日、午前11時から会場、網走神社内にあります網走護国神社です。ですのでよろしくお願いいたします。
神社内の護国神社さんは下から登っていくと右手側にあるところですね、
はい
はい、ぜひ皆さんそんな機会なかなかないと思いますので
そうですね
この機会に
お越しぜひ皆さんおいでいただければ
です、ね、
はい、
来週6月10日金曜日午前11時からということでございますので足をお運びいただけたらと思います。その他に増永さんから何かお知らせなどございますか。は
い、ですね、毎年網走市で行っているあの平和都市宣言パネル展というのがあるんですけどこれあの図書館の中それからあとロビー一部ロビーですねあの市役所のロビーで、はい、あの開催されています、
はい、
でこれはですねあの戦争体験者がだんだん高齢化していくもんですからそれを継承していくのがなかなか困難だというふうなことで戦争の悲惨さを改めてそこで知っていただいてですね平和の尊さについて考える機会を設けるということを目的にこの平和パネル展というのが実施されているんですけれども、はい、今年も8月の1日正式にはまだちょっと決まってないんですけれども一応8月の1日から15日まで、図書館だから市役所のロビーですね開催されるということが決まってます。で これに今まで網走遺族会が特に お手伝いとかっていうことをしなかったんですけれども、先ほどもちょっと申しましたようにですね、みんな高齢化してきて、で市民の皆さんのだんだんだんだん風化してきてるということも含めてですね、まあ、我々連合遺族会も微力ながらにね、お手伝いができればいいかなというふうに思っております。でそこでまあ一つ皆さんにお願いということなんですけれども、市内の方々もちろん遺族の皆さんもそうなんですけれども、網走市内にいらっしゃる方で当時のその何て言うんですか、亡くなられた方の写真ですとか、それから戦争にまつわるようなその写真だとか遺品等がありましたらですね、このパネル展でご紹介させていただきたいなというふうに思ってますんで、ぜひ多くの市民の皆様の、ご協力をお願いしたいというふうに思ってます、
はい、もし皆様のご自宅にね、
う
ん、
そうですね、
当時のお写真だったり、戦争に行かれたご家族の、まあ、遺品などがございましたら、うん、よろしければご提供いただけないか、
うん、そうですね、
ということですね、はい、うん、もしかしたらある
あるかもしれませんし、
あるかもしれない。
もう戦後70何年経ってますからね、ちょっともう風化してしまって、
そうですね、
出てこない可能性もあるんですけれども、
当時の写真もね処分してしまったっていうお家もあるかもしれない、はい、でももしかしたらお持ちの方もいらっしゃるかも、
押し入れの隅をこう探していただいて、ね、
はい、
ぜひ提供していただければというふうに思ってます、は
い、そういえば親父がとか、うん、おじいちゃんが言ってたなというね、うん、方がいらっしゃったらちょっとお写真、
そうですね、
探していただけたらと思います、はい、ぜひご協力お願いいたします。で、会ったという方はどうしたらいいですか。
福祉事務所 の, 事務あの遺族会の事務局まで、
はい、社協さん、
社会福祉協議 会, 協議会の事務局まで、はい、ご連絡いただければというふうに思います、はい、
ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。そして庭山さんから何かお知らせがございますか。
ですね、はい、特に急ぎの、お知らせっていうのはないんですが、
はい、
前回もちょっと私ちょっとお話しさせていただいたんですが、デイサービスセンターなんですけど、介護基本的にはですね、介護認定を受けられた方が、ご利用いただけるサービスなんですが、ぜひご利用いただける方は、ぜひお願いしたいなということです、
はい、
これまではですね、コロナ禍でですね、やっぱり家に閉じこもりがちだったという方も多いと思いますので、これから少しでも外に出る機会を設ける一つとしてデイサービスっていうのをご検討されてはいかがかなということと、介護されている方、ご家族の方の、負担の若干の軽減にもなりますので、そういった観点からもデイサービスっていうことをちょっと考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、今までねご家族だけでという方もデイサービスご利用していただくことができるかもしれませんので、それもまず相談ですね。
そうですね、はい、
はい、こちらも社会福祉協議会
とか、そうですね、はい、そういうとことかですね、はい、あと地域包括支援センターというところありますので、はい、そちらの方にご相談いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。増永さん、庭山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お話し足りないことなかったですか。
大丈夫です、
ね、はい、ありがとうございます。では最後にリクエスト曲をおかけできるんですが、今日は増永さんのリクエストですか。
はい、
はい、
私竹内まりやの曲が好きなんですけれど、はい、3曲ほどあれしたんですけど、それが、1曲、
はい、
人生の扉、
はい
はい、
この曲はどうしてですか。
これはですね、人生その90年まで今はもう生きられるような時代というふうなことですので、その年代ごとにですね、20歳の時はこうだ、30歳の時はこうだ、60歳でこうだ、70歳でこうだっていうふうな、うん、そういうことをこう示唆してくれてる歌なんで、はい、とっても好きなんですよね。
わかりました、はい、それではコーナ
ー
最後にこの曲をお送りしたいと思います。庭山さん、増永さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Oh.